企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 298A 東証グロース上場 G バテック代表取締役山本俊さんにお越しいただいています。山本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ジーバテックは東京都港区虎ノ門に本社を置き、法務部門向けのクラウドサービスオルガや中小企業向けの登記支援サービスなどリーガルテック法務×テクノロジーを展開している企業です。では山本さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
ジーバテックはですね、僕が弁護士だからっていうのもあるんですけど、基本的にはこのリーガル×テクノロジーで、いろんなサービスを展開しているような会社になります。基本的には今3本柱でやってまして、一つは法務部向けのSaaS のサービスのオルガっていうものと、であとは中小企業向けに登記であるとか商標とかのサービス提供、あとは3つ目がですね、法律事務所向けに、AI で裁判書類、訴状とかの裁判書類を作成するようなサービスを展開してます。
ありがとうございます。事業についての詳しい内容また後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは山本さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。では山本さん、生年月日を教えてください。
1983年の6月28日ですね。
現在おいくつでしょうか。
42歳になります。
ご出身はどちらでしょうか。
三重県の、一番南の熊野市、熊野古道の熊野市というところなんですよね。
その子供時代を熊野で過ごされて、将来についてはどのように思い描いていらっしゃいましたか。
いや、正直もう田舎すぎて何も考えてなかったんですけど、やっぱり田舎でやれることって限りがあるんで、やっぱり麻雀とか、あとは競馬とかはテレビで見てて好きだったんで見てて、もう逆に言えば世界がそこしかなかったんで、麻雀関係の仕事か競馬関係の仕事のどっちかかなぐらいに思ってた感じです
よ。なるほどなるほど。いつ弁護士という道を考えていらっしゃったんですか。
大学に入ったのは法学部だったんですよ。
ええ、
法学部に入って、その時は弁護士になるっていうのも考えてなかったんですけど、法律の勉強をしていく中で楽しいなっていうので、そのまま司法試験の勉強も始めてロースクールに行った形ですかね。
そうでしたか、はい、そしてその後ダブルスクールに突入していくわけですよ ね、はい、その原動力というのはどういうものがあったのでしょうか。
でも当時は何だったんでしょうね、なんとなく始めたんで、そのまま頑張ろうかぐらいで、特段あんまり、そうですね、今もそうですけど特段ないんですよね。目標を決めて達成したいっていう感じなんでしょうね。
昔からそのような性格でいらっしゃいますか。
いや、でも昔はもう本当子供の頃はもう何もやってないですよ。
本当
その辺にいる田舎の子供ですよ。
その後司法試験に受かり、事務所に所属、法律事務所に所属されるってこと
なんですか。そうですね、はい、2年間勤めてましたね。
2年勤めてすぐ独立ですか。
そうなんですよ、すぐ独立してしまいました。
その弁護士さんのキャリア的には、あんまり珍しいことではないんですか。それとも28歳くらいで独立されたんですよね。
そうですね、東京だと早い方だったと思いますね。
決めた決意というのは、
そこがあれですね、個人で案件を受けてもよかったんですよ、
はい、
で、事務所の仕事と個人の仕事が両方あって、で個人の仕事でそこでベンチャー企業のお客さんが結構増えてきたんですよね。でもう結構な量だったんですよ。なんで売上も給料の倍ぐらい、もう2年目ぐらいで立ってたんで、 もう3年目これ両方やるの無理だなと思ったんですよ、うんうんうん、で、まあ、ベンチャー支援にすごいやりがいを感じてたんで、うん、じゃあもう独立してやろうかなっていうので始めたっていうところです。
あ、もうスタートがそこだったということなんですね、はい、今現在そこぐっと一本に絞ってきてこられて振り返ってみていかがですか。
一つって感じでもないんですけど、なんか法律事務所の方はもうベンチャー支援と、あと一応あの G バの、はい、G がグローバルで、はい、V がベンチャーで A がアチーブメントの略称なんですよ、はい、でベンチャー支援とともに海外展開支援っていうのもやりたかったんで、なんで法律事務所のベンチャー支援のところと、あと海外、海外は、タイとフィリピンとインドにあるんですよ今で、それと2017年に作った G バテックがあって、基本的にはほとんど会社なんですけど、もう 99% 以上会社ではあるんですけど、なんか三本柱感はありますかね、
そのホーム支援と成長支援みたいなところだと思うんですけれども、はい、その熱意といいますか、そのサポートしたいというその山本さんご自身の思いというのは何かあるんでしょうか。
あ、でもそれはやっぱり楽しかったですね。あのベンチャー企業の経営者と、うん、まあ、当時2010年11年ぐらいに出会って、うんうん、あんまり会ったことがなかったわけですよ、うん、そういう人たちと、うん、なんで IT の技術とかいろいろ使って新しいことやろうとしている人たちと直接経営者と話しながら、なんでもちろんホームの支援ではあったんですけど、やっぱりその中でビジネスの話とかを聞くわけですよ。なんかそれがすごい楽しかったですね。
あ、そうでしたか。ここまで伺ってまいりましたけれども、皆さんどのように伝わりましたでしょうか。後半では山本さんが率いるジーバテックについて詳しく伺ってまいります。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの山本さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はですね、ホームの、まあ、SaaS っていう形で、まあ、月額課金のサブスクモデルですよね。これと登記支援という2つの柱で事業を展開されていると思うんですが、まずはですね、主力のホームサーズ、まあ、御社ではオルガというブランドだと思うんですが、これどんなサービスになるんですか。
オルガっていうのはですね、まあ、基本的にはもうホームの案件管理であるとか、はい、AI で契約書チェックしたりであるとか、はい、まあ、締結した後の契約書の管理とかっていう、うん、ざっくり言えばそういう話なんですけど、うん、変わったところで言うと、はい、やっぱりホームのサースっていうのは、はい、基本的にはサースの中でも最高発だと思ってるんですよ、うんうんうんうん、で、もともともう例えばですけどメールとかも入ってますし、はいはいはい、まあ、チャットも入ってますし、うんうん、ワークフローも入って、うんうん、会計システムとかいろいろ入ってるんですよ。その中でホームが最後に入ってくる中で、うんうん、バッティングするんですよ、いろんなものと。で、ホームって一口に言ってもホームだけで完結するっていうよりは、うん、事業部とのやり取りであるとか、
まあ、そうですよね。企業のホーム部門はいろんな事業との事業部との連携ですよね。
そうなんですよ。で、業務フローも意外と事業部からホーム部にやり取り、メールとかでやったりとか、うん、Excel で管理したりとか、うん、でそこで OK ってなったら、うん、そしたらワークフローで締結して、はいはい、契約締結して、はい、管理もなんかどっかに保存してるっていう、意外とこのいろんなものが絡み合うところでスポット入れるのって難しいんですよ。
なるほど。
なんでうちが工夫したのは、もういろんなサービス、もうメールもそうですし、チャットも、あ、そうです、ワークフローもそうですし、セールソースとかとも連携して、ホーム部門から見たらもう全部のデータが全部うちのオルガに一画面に入ってきて、
なるほど。
ただ事業部は今まで通りのツールを使ったらいいっていうのがもう最大の工夫のポイントですかね。
なるほど。いろんな会社がいろんなツール使ってるから、ベンダーフリーというか、もうツールはいろんなものと連携できるように作られてると。
そうなんですよね。
で、最近やはり生成系 AI、まあ、これが発展してきて、オルガを最初作った時はそこまでなかったと思うんですけど、はい、どんどん進んでますよね。これへの対応ってどうされてるんですか。
この SaaS の価値っていう意味で言うと、うん、やっぱりこれだけ複雑にデータ連携したりとか、はい、サービス連携して、はい、なんか独自の画面みたいなところが出来上がってるんで、はい、それ自体はすごい比較的代替されにくいタイプのサービスかなと思ってるんですよ。そうですね。シンプルではないんですよね、はいはいはいはい、作るのも大変だったんですけど、はい、でさらに、うん、一つのところにデータが集約したものはすごい綺麗なデータになってるんですよ。
なるほど、なるほど。
そのデータを生成 AI を使って活用するっていうところも より加速していくかなとは思ってますね、
うん、で訪問の AI 活用を進む中で御社のツールやっぱ効率化とかリスク削減やっぱこれに役立つということですか。
そうですね、はい、
なるほど。でもう一つの柱が登記支援サービスということで、まあ、今日はいろんな登記を行うっていうのがあるんですよね、はい、まあ、それこそ社名をとかなんだかんだ商標をとかっていうことですよね、はい、で中小企業や企業家の強い味方ということなんですけど、どのように手続きを簡便化してコストを抑えてるんですか。
これはですね、うん、もうオンラインで、うん、まあ自分で登記をやる時の支援サービスみたいなのに近いんですけど、まあ裏側で、はい、あの登記情報、
はい、
いろんなあの登記簿登本のところの情報ってあると思うんですけど、そのデータを裏側で連携してて、はいはい、で、もともと登記のテンプレートがいっぱい用意してあるんですね。で、それに自動で入力が入っていくみたいな形で、まあ、それで逆にミスがなくなるっていう風なので、すごい便利に書類が作れるみたいなサービスを提供してますね。
これ、今までは、人が司法書士さんにお願いしてたところということですか？
まさに、はい。おっしゃる通りでして、基本的に登記をやるときって、本人がやるのが半分、司法書士さんに依頼するのが半分っていうふうな形で、大体半々ぐらいなんですよ、統計上。で、これの第三の選択肢として、それぞれ良し悪しがあるんですけど、やっぱり3つ目の選択肢があってもいいんじゃないのかなっていうので、まあ、こういうサービスを展開してますね。
企業としては、まあ、司法書士に頼むと若干高いと。だけど、自社でやったときに間違ってたら困っちゃうと。
はい、
ということで言うと、間違いがなく、リバテックのこの御社のサービスを使えば使えるということですか。
あ、まさに、はい、
真ん中ぐらいを取ったと。
いや、まさにおっしゃる通りですね。
なるほど、はい、でもう一つですね、新しくこの弁護士向けにですね AI 書面サービス、これを展開されてるということなんですけど、これどういうサービスでどんな反響あるんですか。
これも生成 AI の発展によってやっと実現できたっていうところなんですけど、やっぱり今までの AI だとやっぱり契約書の方のチェックとかの方がシンプルだったんで、もう昔から、それはもう2018年ぐらいからやってたんですけど、やっぱり裁判の書類ってなると、もういろんな証拠とかがあって、その証拠をもとに書面作ったりとかで、やっぱりややこしいんですけど。
要は、弁護士さんはいっぱい裁判所に対して書面を提出しなきゃいけない。
そうですね。
ということですよね。訴状とか、あとなんかさまざまな書類があると。これって今まで人が打ち込んでたわけですよね。
そうですね。
そうですよね。これをサポートしてくれるってことですか。
そうですね。もう証拠とかを入れると、もうそれぞれの、裁判類型。
あ、過去ありますよね、ま
あ。いろんな類型あると思うんですよ。うん、建物の明け渡しとか、離婚であるとか、うん、相続であるとか、交通事故であるとか、うん、そこの、ある意味法的な分類で決まってるんですよ。
うん、
でそこを、プロンプトに、まあ、これもすごい大変だったんですけど、もう専任の弁護士が、今、いるんですけど、何名か。その弁護士が、しっかりと作って、もう検証も徹底的にやったのが、内蔵されてる状態で、それに対して証拠を入れると、その証拠に基づいて、裁判書類を作ってくれるっていう形です。
今まで人が考えてやってたのが、まあ、証拠だけ入れれば、もういろんな過去の事例とか、様々なものが入って、正しいものが訴状として作られるということですか。
そうですね。叩き台ができるって形ですね。
で、それを人が最終チェックをして裁判所に提出する。めっちゃ楽ですよね。
そうですね。やっぱりすごい反響ありますね、これは。
弁護士の事務所ってどれぐらい数があって、どれぐらいニーズあるものなんですか。
弁護士事務所は、2万弱ぐらい。
そんなにあるんですか。
弁護士の人数は、はい、まあ、それ5万弱ぐらいですかね。
ははははは。
っていうのがあって、契約書を見てる弁護士の方が、実は少ないんですよ。
なるほど。
こういう裁判をやってる弁護士の方が、はるかに多いっていうところがありますので、はいはい、なんでやっぱり、そこに裾野広く提供できるといいかなと思ってますね。
なるほど。御社の今後の成長を引っ張るものを改めて教えていただきたいんですが、
基本的にはですね、先ほどの新しくサービス提供して、まあ、反響もある、弁護士向けの AI 書面作成っていうのが、はい、一つになります、でもう一つはですね、
はい、
先ほどのオルガがあったと思うんですけど、はいはい、このオルガに加えて、汎用的な生成 AI の活用、まあ、コパイロット、ジェミニ、
いっぱいありますよね、
クロード、
はいはい、
まあ、何やらかんやらあると思うんですけど、その会社で使ってる汎用生成 AI を、まあ、経営陣からちゃんと使いなさい、業務効率化に役立てなさいって、どこの会社も大号令が出てるんですよ。これをうまく活用する、やっぱり何でしょうね、何も考えずに使っても60点ぐらいのものは出るんですけど、結局60点だと やっぱりきついわけですよ。
人がちゃんとチェックしなきゃいけなくなると。
そうなんです、うん、本当に楽になったのかなっていう感じではあるんですけど、うんうん、ただこれを90点超えてくると本当に楽になるんですよね、うんうん、なんでそこを90点今までやってきた業務と同じようなアウトプットが出せるようにするっていうには、うんうん、やっぱりプロンプトとか設計したりであるとか、うんうん、ワークフローを設計したりであるとか、うんうん、まあ、ナレッジベースって言ってどの知見を使ってみるのかみたいなのを結構設計しないと、まあ、設計と検証ですね、うん、そこをやりきらないと厳しいなっていうので、うん、なんでそこを徹底的にやるっていうコンサルティングやってまして、うん、なんでこの2本柱が、
なるほど、
いわゆる生成 AI 時代というか、うんうん、生成 AI ネイティブな事業かなと思ってまして、うん、
なるほど、
この2つで、まあ、大きく収益性を高めていきたいなと思ってますね。
いわゆる AI コンサルティングなんですけど、御社の場合お客様が法務関連法務部っていう形なんで、そこの人が AI をいかに活用するか、もうこれにこだわってるから、あんまり他社と競合することないですよね。
あ、そうですね、はい、
そうですよね。僕なんか AI をやりますよっていう会社いっぱいあったとしても、法務部門、弁護士さんがちゃんとやった法務部、これってないですよね。
あ、ないですね、はい、
そうですよね。だからここで戦えるっていうことですか、
は
い、
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
創意工夫ですね。
なぜ選ばれましたか。
やっぱり今年に入ってから、うん、本当いろいろ考えていく中で、やっぱり僕自身は、まあ、こうしていきたいとか、まあ、こういう課題が出てきたから解決していこうっていう風なので、いろいろ考えてはいたんですけど、やっぱり今後人も増えて大きく伸ばすにあたっては、組織的にそれぞれのメンバーの創意工夫をどう引き出すかっていうところを、やっぱり結構やっていかないといけないのかなと思って、そのためにですね、まあ、いろんな見える化をやったりとか、なんかそういうのでみんなが工夫するような土壌を、しっかりと作っていくっていうのを意識しているっていうので、うんうんうん、まあ、今回この言葉を選ばせていただきました。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード 298A 東証グロース上場、ジーバテック代表取締役山本俊さんでした。山本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
威風堂
々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはジーバテック代表取締役山本俊さんでした。そして山本さんの選ばれました四字熟語は創意工夫でございました。お写真もございますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。